はい、こんにちは。ホレイセブンのゆずきちでございます。7月11日木曜日の夜9時半ぐらいになっておりますけれども、今日も一日やっていきたいと思います。今日はですね、どんな話題にしようかなと思ってるんですけれども、最近私の携帯の、キャリアの方をちょっと変更しましてですね、それに関するお話をちょっとさせていただきたいなと思っております。皆さんは、スマホをお持ちの上で、どのキャリアを使っていますかっていうところなんですけれども、当然、ドコモ、ソフトバンク、au っていう3大キャリアがあって、で、その下っていうのもよくわかんないですけど、別 の、 カテゴリーとしてはその MVNO っていう、格安で、携帯電話の契約ができるというような、キャリアさんが、たくさん出てきているという現状でございます。で、この MVNO っていうのは、そのドコモ、ソフトバンク、au っていう巨大な回線をちょっと曲がりした感じで、若干その 4G LTE の回線と言いつつも、そこまでの速度がなかなか出にくい代わりに、キャリアさんよりかはだいぶお安く提供できますよっていうような形で、だいぶ前から始まってはいるサービスでございまして、でも一般の人たちも当たり前のように MVNO を使っているケースもたまに見かけるかなっていう感じはしています。で、私もですね、このポッドキャストが始まったぐらいの時、2016年ぐらいの時から、マイネオという、イオ光とかね、やってる関電グループの方で、提供されている MVNO のサービスを、3年ぐらい使っておりました。で、ある事情があって現在ですね、ビッグローブの方で、ビッグローブモバイルという MVNO に契約を変更して、現状使っておりまして、1ヶ月ぐらい経ちましたので、MVNO の中でも品質の差とか、そういうサービスの差っていうのがあるのかなっていうところを、ぜひ知っていただこうかなっていうことで、ちょっとしたレビューをしていきたいと思います。まずですね、この私がなんでマイネオからビッグローブモバイルに変更したのかっていう、理由から言わせてもらうと、いろいろ過去に MVNO を検討した中でマイネオがいいなって思って契約させてもらったんですけれども、年数が経ってですね、 MVNO は各社ともにですね、その料金体系とかはいろいろばらつきがあるように見えて、結果的にはギガバイトあたりの月額料金って大体一緒なんかなっていう、そんな感じが見受けられます。で、そんな中で各社どういうふうに差別化を図るかっていうと、それぞれの、通信回線とか容量とか以外の部分で、ちょっと特色出していこうかなっていうようなところで頑張っているんじゃないかなと思ったりしています。で、今回その私が MVNO から変更したビッグローブモバイルの何が良かったかっていうとですね、一つはこのエンタメフリーというこのプランがあったからでございます。で、このエンタメフリーっていうのが何かというとですね、スマホでパケット通信するって言ってもいろんなことをするじゃないですか。インターネットであるとか、SNS であるとか、動画サービス、音楽、ストリーミングサービスが最近増えてきてると思うんですけれども、やっぱりその利用スタイルによってはすごい容量の、パケット通信をしてしまうっていうことがありまして、で、エンタメフリーっていうこのビッグローブモバイルのサービスっていうのが、月額480円ぐらいのオプションサービスなんですけれども、これが何してくれるかって言ったら、その名の通りエンタメに関連する通信に関しては、その契約容量のカウントから除外しますよっていう奇跡のサービスなんでございます。で、具体的に言うたらですね、例えば YouTube であるとか、Apple Music であるとか、ABEMA TV とか、で、Amazon Music とか、ラジコであるとか、で、Spotify であるとかっていう、名だたるこのエンタメ系のウェブサービスについてのカウントが一律、 まあ、ノーカウントになるというところがありました。で、まあ、このエンタメフリーというのは、まあ、まあまあ結構前からサービスの方は開始されておりまして、でずっと私もそのニュースが出てから、あ、どうしようかな、乗り換えようかなっていうようなことを考えながら、まあ、もやもやしておったわけなんです。でも片やそのマイネオはマイネオの良さっていうのがあってですね、マイネオの方は逆にこういうカウントフリー的なサービスっていうのは今のところないんですけれども、例えば良かったなと思うのが、その節約モードっていうのができるようになっています。まあ、自分のそのユーザーの都合によって、そのマイネオが作ったアプリを介して、今節約モードオンっていうことにすると、まあ、わざとにその、まあ、通信回線の速度を絞って、でその絞ってる間は、全ての通信がカウントフリーになるというような機能でございます。まあ、その代わり、あの通信制限の状態になってしまってるんで、正味 YouTube なんか見ようもんなら、あの多分10分待っても動画が再生できないレベルに、なって、あの言ってみたらもうテキストのやり取りぐらいでしかもう使えないよっていうような、まあ、ちょっと貧弱な回線になってしまうっていうところではありますが、まあ、ある程度ちょっと使っていたなっていう気持ちはありました。まあ、その節約モードがあれば、まあまあいけるんじゃないかなとか思ってはいたんですけれども、やっぱりその自分の生活スタイルとかっていうところを考えていくと、なんか徐々にその使っていくパケット量っていうのが増えてきたなという気がすごいしてきたんですよね。で特にあの行き帰りの電車、まあ、会社の行き帰りの電車の中でも結構1時間ぐらい要するもんですから、電車の中でのその暇つぶしっていう部分で言ったら、まあ、あのなかなかあのカウントされる状態で YouTube をダラダラ見るっていうのもなんかちょっと気持ち悪い、月末のパケ死に、怯えながら YouTube 見るってなんか気持ち悪いなっていうのはずっと思ってたんで、まあ、このビッグローブモバイルのこのエンタメフリーっていうところにビットが立って、まあ、ようやく6月初めに契約を変更したというようなところでございます。で、まあ、あのビッグローブモバイルに変更しまして1ヶ月経って、まあ、結果的にどうだったかっていうところを、まあ、感想を述べる前にですね、まあ、この MVNO っていうサービスを、まあ、皆さん検討していく中で一つちょっと覚えておいてほしいフレーズがあります。それは通信最適化というフレーズでございます。まあ、IT メディアさんとかの記事でその通信最適化とは何ぞやっていうことをまあ解説とかしておりますし、まあ、各種スマホ関連の会社さんの解説の方にもいろいろ書いてはいるんですけれども、要は通信の最適化っていうのは、まあ、いわゆるパケット通信の中で、まあ、実際に送受信するデータの容量に対してできるだけその皆さんが、まあ、ユーザーのみんなが分け隔てなく負担なく通信が快適にできるように、特定のアプリケーションに関わる通信を見分けて帯域を絞ったり、まあ、画像とか動画とか特定の種別にファイルで、まあ、わざとに圧縮して、まあ、実際は10メガある画像を5メガぐらいに圧縮してスマホの表に表示してあげようみたいな、そんな感じで、まあ、圧縮したり劣化させて、まあ、データをお届けするっていうようなことを、まあ、あのすると、まあ、そうすることで、まあ、ユーザー1人当たりの帯域が狭まって、まあ、より多くのユーザーさんが快適に、まあ、モバイル通信ができるようになりますよっていうことを通信の最適化と言います。で、まあ、一時期ね、あのこの通信の最適化っていうのは、ちょっとマイネオの方でもちょっと去年あたりかな、ちょっと話題になって、要は悪い方に話題になったわけなんです。マイネオさんっていうのは、まあ、当初の宣言としては、まあ、突然の予告なく通信の最適化をすることはありませんよっていうことを言ってたんだけれども、まあ、あの、ある時、まあ、釈明のお知らせみたいな感じで通信の最適化実はこの時期 この時期からこの時期までしちゃってました、すいませんみたいなことがあって、まあ、その時に私もその用語について知ることができたんですけれども、まあ要はやっぱりMVNO の回線っていうのは、まあやっぱりキャリアの通信を間借りしてるっていうことなんで、いざっていう時になるとやっぱりキャリアの方も間借りしてる方の回線をどんどん圧縮しようとしてるっていうような動きになってしまうもんですから、その最適化っていうのをしないと、まあ迷惑被るユーザーさんとか、まあ通信そのものが止まってしまったりっていうようなちょっと大きい影響が出てしまうっていうところから仕方のない施策なのかなっていうところがあります。でまあ、結果的にそのマイネオさんもその辺の通信の最適化問題について、まあ改善策としては、まあ、後日 の、 そのネットワークの増強であるとか、その辺努力しますであるとか、まあ、事前にちゃんと最適化するときは事前に通知しますよみたいなことをまあ言ってるっていうところでございます。はい。で、結果的にじゃあこの用語をまあ前提とした話の中で、まあ、ビッグロブモバイルに変えて1ヶ月、まあ、どうだったかっていうところをお知らせしますと、まあ、結果的には当初思っていたほど、感動は得られなかったということをお伝えいたします。はい。まあ、じゃあその理由をちょっと、申し上げます。で確かにね、私ちょっとそのどれだけの通信を、まあ、やっぱり節約するのかっていうのを知りたいもんなんで、まあ、自分の iPhone のモバイル通信の設定のところからですね、各アプリでモバイルデータ通信どんだけの容量してるんやっていうのをカウントすることができるようになっています。でその中でそのカウントフリーになるアプリっていうのは、まあ、私の中では、よく使うのは、Apple Music と、YouTube とラジコ、大きく分けるとこの3つかなっていうところでございます。だから YouTube なんかは今まで遠慮して使ってたものをもうめっちゃ遠慮なしでグワーって使うよとかで、まあミュージックであるとかラジコっていうのはよく仕事で私は車で運転をするので、まあオーディオに Bluetooth でつないでラジコを、まあ、もう遠慮なく垂れ流しすれば、もうカウントフリーでバリバリやでっていうような感じを想定をしていました。で、まあ、実情はというとですね、まず、まあ、音声関係のパケット通信についておおむね問題なかったです。Apple Music であるとかラジコっていうのは、まあ、再生ボタンを押して、まあ、1、2秒のブランクはあるけれども、ちゃんとその後は再生始まれば、まあ、途切れることなく音楽ラジオを楽しむことができました。じゃあ片やですね、YouTube をはじめとした動画サービスは逆にどうかというとですね、これはちょっとまあ、ホームページとかにも注意書きとしてはもちろん書いてはいるんですけれども、まあ、もちろんそのやっぱり MVNO なんでそんなにまあモバイル通信の帯域としてもそんな十分あるわけではないので、まあ、大体その YouTube の解像度でいうところのひとまず目安としては 360p ぐらいの解像度を目安としてください的なことを書いてあります。もしくはそれ以下っていうようなところですね。で実情がどうかというと、まあ、私はちょっと近畿圏のある程度の都市部の電車に乗ってるっていうところを前提として、でサラリーマンなんで一般的な通勤時間、朝、7時前後とか、まあ、夜は6時から8時ぐらいまでの間に、まあ、主に YouTube を流しているっていう前提で考えると多分ね一番もたつく時間やと思うんです。で結果的に言うとその 360p っていう推奨値にも満たずに大体は 144p か 240p を上下するような感じでの再生になってしまうっていうのと、あとはもう再生が開始する、まあ、バッファの時間っていうのもまあまあひどい時には30秒以上かかるぐらいのちょっともたつき、もうなんならその再生する前の広告を再生するのにももたつくっていうところがありますんで、まあまあちょっとイライラする状況ではあります。 特にあの大阪駅なんかにあの到着した近辺の時なんかは 144p ですら再生が始まらないっていうレベルのちょっと落ち込み度合いっていうようなところがあります。でまああの 144p ってじゃあぶっちゃけどんなもんなんっていうところではあるんですけれども、だいたいその私が持ってる iPhone X の横画面持ちで行くところによると、あのギリギリあの例えばゲーム実況動画とかで行くとギリギリ見れるレベルなのは 240p からなので、144p とかになってしまうと、例えば RPG とか の, あのメッセージとかお話ししてる文字とかはもう潰れて読めないです。だからちょっとあのおすすめできないかなっていうところ、まあ、見る動画によってはあの問題ないときはあります。例えば音声コンテンツを YouTube に上げてるようなもの、まあ、ラジオとかそういう系のやつとかは全く問題ないかなっていう気はします。まあ、それ以外についてはちょっとあの我慢のしどころがあるかなっていうところではあります。でもちろんあの日中のねあの混雑時間帯じゃない時っていうのは、まあ、ある程度快適に、まあ、最大 360p ぐらいでも、まあ、問題なく再生できる時もあるというところはありますので、あんまりそのピンポイントの時間帯、そのもう大盛況の時間帯以外をコアなタイムとされている、ユーザーがいらっしゃいましたらビッグロブモバイル全然いいかなっていう感じはします。でまあゆずきち一人一個人の肌感覚っていう前提で聞いては欲しいんですけれども、正直なところ言うとあの通常のエンタメフリーとかを関係なしに普通のウェブであるとかツイッターであるとかっていう見る場合においての通信の快適さっていうのは正直マイネオの方が勝ってる気がします。マイネオの時にはそんなイラつかへんなっていうタイミングの時になんか通信がガクって落ちるタイミングも結構あったりもしますので、ちょっとなんかそういうエンタメフリー的なあのコントロールをしてる分、通常の通信も若干ちょっとガタついてるんかなっていう感覚がなんとなくする気はします。はい、まあ、あくまで一個人の肌感覚なんで、もう全然使い物ならへんわっていうレベルではないんだけれども、ちょっと気になるなっていう気はします。はい、であとはちょっとそのエンタメフリーにつきましてのちょっと注意点を言います。まあ、あのきっちりあのエンタメフリーの説明書きのところにはちゃんと大きい表で書いてはいるんですけれども、あのエンタメフリーの対象とならないケースがあるんです。要はあの YouTube であるとか Apple Music とか Spotify の中でもこれはカウントフリーにならへんから注意ねっていうのがちゃんと書いてあるんです。でこれ個人的に一番ちょっとショックやったんが、 Spotify の中でもポッドキャストは対象外ですって書いてあるんですよ。なんでやねんって思ったんですよね、マジで。あの正直ね、あのこれ見る前に私はちょっと契約しちゃって、契約した後にこの注意書きを見てしまってすげえ落胆してしまったんです。いや、ある意味この Spotify でポッドキャストがカウントフリーになるんだとしたら、ちょっとそのポッドキャスト業界としてもちょっとあの呼び水になるんじゃないかなとかかすかに思ってたんですよね。やっぱり外でもそのモバイル通信気にせずにポッドキャスト聞けるようになりますよって、愉快でもあの声高らかに叫びたかったんですけど、それが叶わなかったっていうのが非常に悲しいというところですね。だから、まあ、あわよくばね、その Spotify をプラットフォームとしたポッドキャストに自分も乗り換えようかなとか思った矢先のこれですからね。今でももう純正のポッドキャストアプリしか使ってないですよというところですね。で、あとはちょっとその対象外のところをざらっと言っていくと、 YouTube で行くと動画とかのコンテンツのアップロードだから配信者の人はちょっと要注意とか、Unext っていう動画サービスはダウンロード機能が開きませんよとか、で Apple Music についてはビデオの再生は開きませんよ、要は PV とか見たら開きませんよ、あかんってわけじゃないですけど、あのカウントされちゃいますよと。LINE ミュージックについてはダウンロード機能が開きませんよっていうところとかですね。なかなかあのちょっとここカウントフリーにしてほしいのにっていうところが ちょろっと出てきてしまってるなっていうところはあります。はい。で、ここからまた重要な話でいくと、さっき用語説明しました通信の最適化っていうところなんですけれども、ビッグローブモバイルにつきましても、原則としてはどうも最初から契約上としては全ての通信において通信の最適化がされているような感じらしいです。まあビッグローブの、お知らせページでビッグローブモバイルにおける通信の最適化についてということで2015年8月5日掲載で2017年10月10日更新っていう文面がありまして、まあ、こちらにはですね、まあ近年スマートフォンの普及や大容量コンテンツの増加に伴いデータ通信容量は増加の一途をたどっております。ビッグローブモバイルでは安定した通信品質を保つとともにお客様ご自身の端末での画像表示速度の向上や通信容量の節約につながるように通信の最適化を行う場合がありますっていうことで書いてありますね。で、まあ、通信の最適化とはっていうふうに書いてるのはさっき説明した通りっていうことでございます。で、このお知らせ末尾に、通信の最適化を希望されないお客様には解除する方法をご用意しておりますよっていうことでこの下に、いわゆるその APN 設定っていう MVNO に必ず必要な設定があるんです。まあ、iOS ではそのプロファイルっていう情報をダウンロードしてそれをセットすれば、その最適化を解除するバージョンのプロファイルはご用意してますよっていうふうには書いておるというところでございます。これで最後にちょっとエンタメフリーの最後の注意事項ということでここでまた通信の最適化の情報が出てくるんですけれども、まあ、エンタメフリーの、まあ、説明事項の中でですね注意事項の中のですね5つ目ぐらいのところにですね、書いてあります。通信の最適化解除方法で示した APN 設定を使用中でもエンタメフリー機能をオンに設定している場合には通信の最適化が行われますっていうことが書いております。なので、前はエンタメフリーの対象の通信においてはその解除方法をオンにしようがオフにしようがずっと基本的にはその通信の最適化が行われている場合がある状態ですよっていうことを示しておりますので、まあ、どんだけ頑張っても、まあ期待以上 の, その品質での、まあ、通信は享受できないのかなっていうところが、現実っていうところでございます。やっぱり注意事項はよく読みましょうねっていうところでございます。まあ1ヶ月過ぎてのこの、まあ、感想ということで、まあ、現実が見えたなと理想と現実ってやっぱり、まあ、離れますよねという結果でございまして、まあ、正直その現実を目の当たりにしたからといって今すぐもうこんなサービスやめたるわっていうレベルではないことはご理解いただければと思います。正直やっぱりカウントフリーの恩恵はしっかり受けているのでアップルミュージックとかおかげさまでね、外出先でもそういうことを気にせずに好きなアーティストのこの曲をもうすぐに検索してで自分で曲を入手して、まあ、新しい音楽との出会いっていうのが非常に身近になったりもしましたし、で YouTube においても、まあ、品質が悪いなりにもまあある程度見れているっていうところもありますんで電車の中での暇つぶしの仕方の質っていうのは確かに上がってはいると思います。でやっぱり一番ちょっと良かったなっていうのはラジコが聞き放題っていうところですね。だから最近はちょっと逆に申し訳ないんですがそのポッドキャストよりかはそのラジコを聞くようになってしまってたっていうちょっとポッドキャスト他的にはちょっとあるまじき行為かもしれないんですけれども、だってカウントフリーだからちょっと勘弁してください。だから好きそうな番組をマイリストにして、でタイムフリー機能で まあ、それこそね、あの2時間3時間あるジャンクであるとかヤンタンであるとかね、まあ、その辺をねもう平気で外で2時間3時間ずっと聞き続けられるっていうのはとてもいいかなって思います。ただあの意外とねラジコねあの容量食わないです。全然容量食わないです。で、まあ、結構フルフルに聞き倒したとしても1ヶ月1ギガいかなかったんで、まあ、そんなにラジコ自体 の、 その通信品質ってあのきちんと圧縮されてて、かつ聞きやすい音声になってるっていう意味では本当にいいなと思いましたね。はい、といったような形でね、あの若干のストレスをかかりながらもある程度は満足に使えているという結論でございました。でマイネオについてはあの、まあ、やめはしてしまいましたけれども、非常にあの作りはいいです。あのアプリとかのインターフェースとかも、まあ、まあまあ良かったりもしたんです。あでね、そのマイネオはマイネオでちょっとそのやめる理由っていうのが一個あったんですよね。さっき言ったその通信の節約ボタンのオンオフをする専用 の、まあ、あのアプリっていうのがあったんですよ。でそれがこの8月ぐらいにあのそのアプリ自体を廃止にして、マイネオアプリっていうそのトータルサービスができるアプリに統合しますよっていうのは書いてあったんですけれども、ただその現時点、まあ要は2、3ヶ月前時点の時のそのマイネオアプリの作りが個人的にはちょっと許せないぐらいちょっと良くなかったので、正面ちょっとこの節約ボタンのアプリが使えなくなるんやったらちょっと辛いなって思ったんで、まあ、それもその切り替えの理由の一つやったりもしました。まあ、ちゃんとあの辞める前にね、そのマイネオの中にはマイネオっていうユーザー同士のコミュニティサイトがあって、そこにあの運営さんに意見申し立てるコーナーとかがあったんで、そこにあのちゃんとそのアプリ使いにくいぞっていうことを言って、あの立つ取り後を濁したまんま去っていったわけなんですけれども、まああの以前もしかしたらそっちがちゃんと万全に治ってくれたりとかしたら戻るかなとか思ったりもします。はい、まあ、そんな感じで MVNO ユーザーにとってはまあまあずっとこれからも悩ましい時期は続くんかなとは思います。ただまあ、全て の、 その MVNO のサービスに言えることなんですけれども、やっぱりねあの通信容量がマックスになってからの通信制限の仕方がエグすぎる。もうほぼねあのゼロに近い通信速度に落ちちゃいますからね、これが辛い。だから一時期あの前にちょうどあのドコモがその料金体系分かりやすくしましたよって言って、あのスマホギガライトであるとかあのっていうのをやったじゃないですか。そこの あのサービスでもやっぱりちょっと通信速度の制限はあるんだけれども、そこでのマックスの通信容量は 1Mbps なんですよね。正味ね、これ 1Mbps もあれはね制限されててもね多分ね YouTube 見れると思いますよ。うん、だったらもう最初からずっと 1Mbps で使い放題にしたらいいのにってふと思ったりもするんですけどね。まあ、逆にそれ楽天モバイルがやってるんですけど、まあまあそんな感じでね、あの MVNO、まあ、あの今言った2社以外にも他にたくさんあの会社がありますので、まあ、皆さん自分のまあ懐事情とその自分がやりたいことっていうのをちゃんと天秤にかけてしっかり選べば、まあ、自分の中でぴったりな MVNO のサービスがあるかと思います。まあ、皆さんもご自身で使われている MVNO、まあ、こういうとこがいいよとかっていうのがあればまた教えていただけるとありがたいです。はい、それでは、愉快の方終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com。 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。